それでは早速今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、ヘブル書の10章の1節から10節まで、ヘブル書のヘブル人への手紙10章の1節から10節を朗読させていただきます。それでは朗読いたします。律法には来るべき良きものの影はあっても、その実物はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。それができたのなら、礼拝する人たちは一度で清められて、もはや罪を意識することがなくなるので、生贄を捧げることは終わったはずです。ところが、むしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛と親木の血は罪を除くことができないからです。ですから、キリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで、私に体を備えてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びになりませんでした。その時、私は申しました。今、私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神よ、あなたの御心を行うために。以上の通り、キリストは、あなたは生贄や捧げ物、全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物、すなわち律法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらをお喜びになりませんでしたと言い、それから今私はあなたの御心を行うために来ましたと言われました。第二のものを建てるために初めのものを廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。以上です。このところから、あなたはどこにいるのかと題して、藤山先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今読んでいただいた聖書の箇所の最後に、キリストの御体がただ一度だけ捧げられたとあります。クリスマスは喜びの季節でありますが、嬉しくなる雰囲気が世界中に醸し出されますけれども、一方でキリストはこのクリスマスにご自身を捧げられた、献身をされた、そこから始まっているわけですね。そしてその誕生、高生涯、十字架、復活、昇天に至るまで、イエス様は献身でその生涯を貫かれたということを知る必要があるかと思います。それを知るならば、喜びは何倍にも増し加わるわけです。そしてそのイエス・キリストを信じた人たちもまたその姿に感動し、自分も献身して生涯を過ごす、そういう証人を私たちはたくさん知っているわけです。第一に、このヘブル人への手紙の実章を見ていきますと、宗教の限界というものを教えられます。今映し出されるこれは何かと言いますと、影踏みという遊びですね。やったことのある人います？影踏み遊び。あ、パラパラですね。人の影を踏んで、踏まれた人がこの鬼になって他の人の影を踏んでいくという、遊びですが、旧約聖書時代に人間の罪を許すためにたくさんの動物が捧げられました。しかしそれは やがて来られる誠の子羊、人間の罪を取り除き清めるための子羊であるイエス・キリストの影だと言っているわけです。宗教というのはその影にいつまでも、踏んだり蹴ったりして蹴るわけじゃないですが、影を追い求めている、本体に行きたいんだけども限界があるために繰り返し繰り返しやっているという性質があるわけです。間違えると私たちクリスチャンも本当に神様を礼拝するのではなくて、自分の満足とか自分が考え出した宗教的信念とかそういったものに使えてしまう可能性があるので、宗教のある人たちは宗教の霊という言葉を使うことがあるんですが、そういった霊があるのかどうかは別として、宗教に私たちは関わっているというのではなくて、生きておられるイエス・キリストを通して誠の神様に礼拝を捧げているということを確認する必要があるかと思います。この最初の2章ではこのように語っているわけですね。特に黄色の部分、これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。礼拝を通してキリストに会うのでなければ、もちろん毎回新鮮に感動して、あ、今日イエス様に出会ったと言わなくても結構ですが、礼拝に出て神様を礼拝できたという、そのことを信仰によって捧げたと言えるように私たちは取り組んでいきたいものです。立法はじゃあ何のために与えられているのか、旧約聖書に書かれている613と言われるその立法は何のためにあるのか、それは私たち人間に、あなたはこういうことを基準から外れて行いました、あなたはモーセの十戒に書いてあることから外れて自分勝手な歩みをしました、その罪を指摘するために立法は与えられたと言っています。そしてそれは私たちを誠の救い主である神に導く養育係の役割を果たしたので良いものだと言われているんです。この黄色の部分、ガラテヤ書3章を見ると、立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。これは先刻私たちが学んでいる事柄であります。この立法は良いものであり養育係の役割を果たしましたが、何も全うしなかったとも言われています。この黄色の部分で書かれているように、立法は何事も全うしなかったのです。このことを覚えておく必要があります。良いものだけれども全うしなかった。立法を学ぶ必要がある。でもそれで十分ではない。立法を私たちをキリストに導くんだということを知っておく必要があるわけです。キリストにたどり着かない。どんな良い教えも、どんな思想も、あるいは神学と呼ばれるものも、それ自体では何事も成し遂げられないという限界を覚えておく必要があります。私たちが持っている、生まれながらにして持っている罪は永遠の滅びを招くものです。罪人が許しを得て神に近づくためには犠牲の生贄が必要だと律法は教えているわけです。しかし動物の血は人間の良心を清めることができないという限界を持っています。だから毎年繰り返し繰り返し、数えきれないほどの動物が殺されてその血が流されていた。もうその現場を見たらもう私たちは引いてしまうような光景だったでしょう。しかし2000年前に神様が使わされたキリストの十字架で流された血は 私たちの罪、その罪によって汚された良心を完全に清めることができます。だけどクリスチャンの中には、ああ自分はまだ許されていないんじゃないか、清められていないんじゃないかってこう不安に思う人も時々、かつて私もそうだったんですが、いるようです。しかしイエス様は、一度入浴した者は全身清いのです。クリスチャンとはイエス・キリストを信じて、その流されたイエス・キリストの血によって一度完全に清められたものです。いいですか。これを確認して自分の中に信仰として持っておく必要があります。じゃあ時々、繰り返して犯した罪によって私はどういう状態なんだろう。それは毎日生活すれば足が汚れるという例えでイエス様が教えてくださいました。その汚れた足の汚れに相当する部分は、その都度悔い改めて許していただき、清めていただくことができると、分かりやすくイエスも教えられたわけです。この基本をしっかりと身につけていきましょう。もう持っていらっしゃると思うんですが、一度入浴して、指入らなくても今清いんですよ皆さん。良心は清められているわけです。その清められた良心を保つ、それは御言葉を聞き、御言葉を学び、その御言葉の深い意味にさらに進んでいけば、私たちは罪を憎むようになり、退けるようになり、自分の思いがどうであろうと神様の御心が最善だと判断できるようになっていくわけです。第二に、このヘブル人への手紙を見ていきますと、実書を見ていきますと、宗教には限界があるので、五節、ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。ここに神様の御心と、その神様の御心に従順に従うイエス・キリストの告白というか、決意というか、その姿が描かれているわけです。神様が人間に求められるものは何か。これは以前アメリカの大統領カーターさん、ジミー・カーターさんが就任演説の中で引用された御箇所の御言葉です。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き方の前に、神の前にひれ伏そうか。全書の生贄、一切の格子をもって見舞いに進み行くべきだろうか。主は幾千の羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために、私の聴取を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた、人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それは、ただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないかと語っています。神様が人に求められるものはこのようなことだ。おびただしい数の動物を捧げることではない。いわんや他の民族がしていたように自分の子供を火にくべるような犠牲でもない。ただ誠実に歩むことだ。私たちもそれを目指して生きているわけですね。公義を愛し、誠実を愛し、真実に生きようとしているわけです。それを神様求めておられるとおっしゃっているわけです。アダムが罪を犯して以来、人はある言葉を聞くわけです。あなたはどこにいるのか。神様がエデンの園でアダムに呼びかけられました。あなたはどこにいるのか。本来いるべきところにいたら、はい、ここにおりますと言えるわけですが、アダム以来人類は無視してきたんです。そして本来人が神様の栄光を表すためになすべき使命と役割を知らなければいけないのに、自分がしたいことだけ選んで、神様がしてほしいと願うことを私たちはしてこなかったわけです。そして神様に背を向け、その御言葉が 創世記3章9節にありますね。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。この人類の神様への不従順のゆえに、神様は時を経てこの呼びかけに応えるようにある方を使わされました。今私はここに来ております、私はここにおりますと答えた方がイエス・キリストです。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。これがクリスマスに御子イエス・キリストが父なる神様に答えられた言葉です。まあ、クリスマスの出来事を、まあ、今日も劇の練習、交代劇が練習されますけれども、まあ、マリアが出てきたり、ヨセフが出てきたり、羊飼いが出てきたり、博士が出てきます。クリスマスの証言者というのはこの世にたくさんいるわけです。しかしクリスマスの主人公であられるイエス様はこのクリスマスにどんなセリフ、まあ、セリフではないんですね、真実な証言をされているのか。ここに詩篇40編をヘブル人の手紙をこの実章に引用して、クリスマスとはこの世に御子なるイエス・キリストが父なる神様にあなたはどこにいるのかと人類に問いかけても誰も答えないので御子が答えられた。誰もいないから仕方なくではなくて、義務ではなくて、巫女はあなたの御心を行うことは私の喜びです。自分から喜んでこの献身を言い表し、それを実行されたんだと聖書は伝えているんです。もしイエス様が仕方なく義理で、やむを得ずというような思いで私たちのために十字架にかかってくださったとしたら、それは私たちには喜びにはならないんです。義務でやってくれたのか、まあそれ自体すごいことだけども、私たちには感動は何も起こらないでしょう。イエス様は喜んで父なる神様の御心を行われたわけです。ここがすごいことなんです。私たちも何かこう頼まれたら喜んでやる場合もありますが、そうでない場合もあります。義務的にやる場合もあります。習慣でやる場合もあります。あるいは周りの人がやってるから、まあ一人だけ抜けてもしょうがない、恥ずかしいとか、いろんな動機がそこに渦巻くわけですが、イエス・キリストは私が人々の罪のために十字架にかかります、そう決意されてこの世界に人として生まれてくださったわけですね。それがクリスマスのメインストーリーということができます。ここでもう少し詳しく御言葉を見ていくと、私の耳を開いてくださいましたということはどういうことなんでしょうか。そしてここをヘブル人の手紙は、新約聖書では、あなたは私のために体を作ってくださいました。耳と体と微妙にこう使い分けられているんです。耳というのはイザヤ書50章ではですね、あなたは弟子のように私の耳を開き聞くようにされたという箇所があります。弟子のように聞くようにされた。イエス様はへりくだって父なる神様に子供であるのに、弟子のように自分の父が何を考え、この人類を救うためにどのようなことを考えておられるのかを聞こうとされたんです。そして父なる神様が心の内を打ち明けられた時に、イエス様は弟子として従おうと従順の態度と 決断をされたわけですね。それは簡単なことではなかったわけです。へりくだらなければできなかったです。父なる神様と同じ神の本質を持ち栄光を持っておられる方が罪にまみれ汚れた人間を救うためにあの杯を飲むことを最後までためらわれたイエス様が簡単にはいと言ったことではないわけです。しかし父なる神様の苦しみを苦悩を知ってこなる神はこの父にこんなにも私を愛しておられる父に対して私は喜んでこのことを担わせていただこうという決断をされたわけですね。それが耳を開かれたということであり父なる神様そのこなる神様の従順に対して体を与えてくださった。御使いガブリエルがマリアに語られたくだりの中ではあなたは身ごもって男の子を産みます、それは糸高き方の力によるのです。この糸高き方の力というのが父なる神様によって使わされた聖霊の力ですね。普通ありえない、少女が子供を産むということはありえないわけですが糸高き方の力が父なる神様が御霊の力によって少女マリアの胎に神の御子を誕生させてくださった、まあ、これを以上細かくこう説明することはできませんが分からないことですけれども、まあ、聖書はそのように、理解できる言葉を与えてくださっています。それで御子はクリスマスに今私はここに来ております。そしてそのことを喜んで、実行してくださったわけです。同じような言葉を使った預言者にイザヤがいますね。イザヤ書の6章にそのイザヤが応答する場面が出てきます。イザヤも唇の汚れたものですと自分をへりくだって神様の前に表していましたが、その時にセラフィムというその天使が燃える炭火をイザヤのところに持ってきてそれを唇につけてこれがあなたに触れたのであなたは清められた。その時にイザヤの心の耳が開かれて聞こえてきたんです。誰が我々のために行くだろうか、誰が我々のために行くだろうかと求めておられる神様の御声を聞いたのでイザヤはここに私がおります、私を使わせてください。唇っていうのは人間の体を表すんです。体の一部分ですがそれをもって体全体を表すという表現を用いることがあります。私たちの口は、まあ、体現相互したりいろんなことを語るわけです。私自身を表すわけですね。人が何を語るかによってその人の、まあ、心の位置とか状態が分かる人はかなり人生の達人だと言いますけれども、イザヤは神の前に出た時に自分があまりにも罪深い汚れたものであることを知って落ち込んでいたんですが神様が清めてくださった。それは私たちがイエス・キリストを信じてその十字架で流された血によって清められるのと同じことなんです。清められた魂は神の御声を聞くんです。清められていないときは自分の声を聞いたり悪魔の声を聞いたり世の中の声がどんどん入ってくるんですね。それで混乱してしまうわけです。正しいと思っていることでも案外それは人間の要素がいっぱい詰まっている良いことだったりすることもあるわけです。だから清められることを追い求めなさいと聖書は告げていますね。イエス・キリストの血を仰うわけです。悔い改めて信じて受け取るわけです。それで清められた状態が続くわけです。そしてさらに清められていくときに私たちの耳は神の御声に反応するようになっていく世界なんですね。 さあ最後に私たちの献身が次に続きます。今日礼拝後の報告の中で、十勝恵教会の前先生の3分間の、証っていうのが開拓伝道している教会の先生方がこの日本ドームキリスト教団の中に今10教会近くあるんですが、祈ってくださって献金してくださっている方々への感謝として、そのビデオメッセージを今集めているんですね。その一つがあるのでご紹介しますが、前先生は5月20日に道東自動車道の砂嵐の中でものすごい自動車事故、交通事故にあって血液5リッターのうち3リッター以上を失って緊急輸血で 3.5 リッターを輸血しました。今前先生は韓国人ではなくて半分以上は日本人の血を持っているんです。これは驚くべきことですよね。で前先生は三叉神経痛の手術をこの間11月の20日に行いましたけれども、それも成功して、交通事故の後遺症も若干あるわけですが、だいぶ苦しみから痛みから解放されました。そして彼が言っていることは、誰かの犠牲によって自分が生かされている。そして三叉神経痛のその手術も右の後ろ10センチぐらいこう縦に切って、そこに500円玉ぐらいの穴が開いて、頭蓋骨をそこがくり抜かれて、そこからメスが入れられてというふうな手術だったんですが、他の箇所が切られてその患部が処置される、何か犠牲がないと癒されないということを彼は経験したわけです。輸血によって命が助かる、あるいは臓器移植によって命が助かるということは今日私たちの周りでは起きていることですね。そして多くの命が助かっていることを私たちは感謝しているわけです。しかしキリストの犠牲は霊的な、見には見えないけれども信じる者の良心を清めて、過去にどんな罪を犯したろうがそれを許して、一つも罪を犯さなかったかのように全く汚れていない者のように私たちを神の前に出ることができるようにしてくださる。そしてこの方に命があった、この命は人の光であったとあるように、イエス・キリストを信じた者の中には命の光が灯り、暗くて見えなかった自分の心の中も見えるようになり、そして自分が何であんな苦しいこと、こんな辛いことを経験しなければいけないのかという人生の不可思議も意味と目的が分かるようになって、納得して神様感謝しますと言い始めたところから、私たちの存在は内側から光を放ち、そして周りの人々にあの人はどこか違うと思わせる雰囲気を醸し出すような存在になっていくわけです。努力でできることではないんですが、恵みによって私たちはそのように変えられていくわけですね。ですから一人一人の存在は尊いと言えるわけです。あなたは素晴らしいとお互いに言ってみましょうと今日は言いませんが、積極的に私たちは自分自身を、肯定的に私たち自身を受け止めて、周りの人々もそのように受け止めていけたら、イエス様を信じている者として本来の姿を回復していくわけです。イエス様の犠牲について書いてあるところですが、もしヤギとお牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、これは旧約時代に行われていた清めの儀式の内容です。それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて 死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう、と述べています。このキリストの血の注ぎかけを受けた人は、良心が清められて、そして神様に隣人に仕えるものとなっていくということですね。その動機も清められて、目立とうという、あるいは人に認められようという、そんな動機も清められて、ただ必要とされている、必要を抱えている人のために、私は今これがあるから、時間があるから、この賜物があるから、お金があるから捧げていこうという、まあ、ある意味で単純な動機で、本来の動機で、そして神様が作られた人間の本来の姿で、私たちは神と人に仕えていく。ここに私があります。必要だったら使ってください。ただそれだけです。何のてらいも、あるいは飾りも必要ないわけです。そこに向かって私たちは進んでいるわけですね。すでにその領域に達している人もいると思います。もう毎週時間を捧げて神様に仕えている人たちがこの教会にもたくさんいらっしゃいます。生活もあり、お仕事もあり、体調のこともあり、大変なところを通ることは多々あるわけですけれども、それでも神様に仕えている姿を見て本当に頭が下がるわけです。もちろん日本人は仕事社会に献身する姿は世界中の人々が驚くような姿ですね。まあ、それで経済大国と言われた今日の地位を築いたとも言えますが、一方では多くのものを犠牲にしてきたわけです。そしてその犠牲をどうしようか、もうこれ以上はできないとすることもあるわけですね。それは必要な判断だと思います。教会の方針も無理してする必要はない。でも現実に必要があると、誰もいなければ私がという思いになる場合もあるでしょう。それでもそれが神様の前に祈って平安が与えられたら続けたらいいことだと思います。そして誰かと相談しながら、決して一人で孤立することがないように気をつけながら、私たちは神様に仕えていくということ、隣人の必要に応えていくということを続けていきたいと思うわけです。まあ、母親の子供への献身、さまざまな献身があります。この献身なしには完成できない、完了できないことがあるわけですけれども、キリストが私たちのために献身してくださったことによって、私たちもただ人間的な思いからではなくて、感動と喜びを覚えつつ、イエス様の足跡をたどるというこの光栄な生き方に続けて踏み出していきたいんですね。これが霊的な礼拝だと、パウロはローマ人への手紙の12章1節で語っています。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ここで私たちは心と魂を捧げています。神様を愛する表現として賛美を捧げています。そして神の家族として交わりを持っています。そしてここから1週間がスタートして、6日間隣人に使える体を使った奉仕の場合と、奉仕というのは教会の中に限定されないで、隣人の必要、良きサマリア人が傷ついたユダヤ人のために使えたような隣人の必要に応える奉仕ということを意味しています。それが霊的な礼拝だ。これが神様が私たちに体を与えてくださった目的ですよね。最後にこのことを実践された一人の人物を紹介しておりたいのですが、 今年の流行語大賞何でしたか。流行語大賞ワンチームですね。ワンチーム、日本のラグビーチームの合言葉、がワンチームということで非常にインパクトのある言葉になりました。もちろん令和も使われているかもしれませんが、でもう一つ面白いと思ったのはですね、選考委員特別賞というのがあったんです。これは誰が選ばれたかというとイチローだったんですね。まあ、アメリカで日本で9年、アメリカで19年の野球人生に終止符打つ引退会見、深夜に行われたんですが、そこで記者が何か後悔することありますかって聞いたら、彼はこう答えたんですね。後悔などあろうはずがありません。彼は本当に基本に忠実に、そしてそれを繰り返し繰り返し続けた結果、目的意識とそして自分の、能力をです、最大限生かして、まあ、押し申されませぬ世界のトップスター野球選手として、歩んだ、その最後に後悔などあろうはずがありませんと答えたわけです。かっこいいですね。私も行ってみたいと思いますが、果たして引退するとき言えるかどうか、ぜひ祈っていただきたいと思いますが、その後悔をしない生き方を貫いた人が中村哲さんという、先日アフガニスタンで銃撃されて亡くなったお医者さんですね。で、彼について少し私も、昔から、知っていましたけれども、12月12日、先週の木曜日に、彼は日本バプテスト連盟に所属するクリスチャンでしたが、その信徒の方が中村哲さんについてこういうことを知らせてくれています。中村哲さんの告別式が11日の午後、福岡市の斎場で営まれましたが、中村哲さんが洗礼を受けた、その教会の洗礼第一号だったそうですが、その霞ヶ丘バプテスト教会の名誉牧師、全盲の藤井健二先生が葬儀で弔辞を読んだそうです。中村さんがバプテスマを受けたのは中学3年生の時、その頃は物書きを目指していましたが、やがて人助けをしたいと医師を志すようになりました。中村さんは以前講演の中で、人助けをしたいと思うようになったルーツは西南学院中学時代にあると自らの青少年時代を振り返ったことがあります。そしてこの藤井牧師は、賛美歌の234番を歌って、回想者も歌声を合わせたそうですが、こういう賛美歌の歌詞です。昔主イエスの蒔きたまいし、糸も小さき命の種、芽生え育ちて地の果てまでその枝を張る木とはなりぬ。またこの西南学院の事務局長の宝さんという方は、こういう内容のブログを表しているんですが、中村哲さんの西南学院中学時代の同級生で、同校の校長だった和佐野健吾さんが、同じく弔辞を述べている中で、同級生ですから、哲ちゃんは自分を撃った犯人を憎まないだろう、貧困や政治の力に原因があり、これまでの歩みをやめないでほしいというのではないかなと述べたことにも触れ、私も同感ですと語るという記述がありました。ペシャワール会というアフガニスタンの医療とかですね、井戸掘りとか灌漑事業を推進している福岡に本部があるペシャワール会の働きは今後も続けると事務局長はニュースで語っていましたが、そのあたりをこう語っているわけです。この事件が深い痛みや悲しみを引き起こしたことには違いありませんが、中村さんがどういう覚悟で奉仕していたのかを考える必要があります。このことがクリスマスの時期に起きたことも感慨深いですね。 およそ2000年前に生まれたイエス・キリストは自らの命を人々のために投げ打ちました。そして自分を十字架にかけて殺そうとしていた人々に対して、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですと神に取りなしの祈りを捧げられました。それに習うものとして祈りを重ねていきたいと思います。中村哲さんがどういう活動をアフガニスタンになさったかということをまとめて記しているところがありますが、中村哲さんは多宗教に寛容なキリスト者であり、イスラム教徒の多いアフガニスタンにおいても絶大な信頼と尊敬を受けていました。彼は1984年パキスタンのペシャワールでハンセン病根治活動に携わり、1987年からは難民救済のためにアフガニスタンで巡回医療を開始、現地スタッフを養成しつつ十数箇所に病院診療所を起こし地域医療を整います。また2000年大干ばつで疲弊した大地に1600本の井戸を掘り、現地の人たちと共に開いた灌漑用水路は100キロ以上に及び、荒れ地は今緑の大地へと変えられています。誰も行かないところに行く、誰もやりたがらないことをやるという不屈の意志はここに実証されたのです。この彼を動かしたのはまさしく希望の源である神でありました。これは大牟田フレンドシップキリスト教会の金子隆牧師の言葉として載せられています。イエス・キリストの献身に習うキリスト者の生き方の一つがここにこの度、殉死という形で中村哲さんがその生き方を通して私たちに語ってくれたように思います。私たちはクリスマスを今過ごす中にありますけれども、キリストの献身がそこに表されていることを覚えて、私たちの生き方もまたそれに習うものでありたいと、献身を新たにする時でありたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様の献身によってクリスマスが始まり、そして貫かれ十字架と復活という人類の歴史に起きたこの神様の大事業が完了し完成し、信じる者たちに罪の許し清め永遠の命がもたらされました。私たちは今その恵みに預かっていることを感謝します。その生き方は私たちに義務ではなく、いやいやながらではなくて、自発的に神様に喜ばれるためになそうとする新たな動機を芽生えさせ実践させるイエス・キリストの姿でもあることを覚えて感謝いたします。この道は険しく、そして涙と汗なくしては犠牲なくしては通れないかもしれませんが、そこには何者にも代え難い喜びがあり、神の御声を聞きながら心には深い平安を覚えつつ、神様に喜ばれているという最大の祝福に預かる道でもあることを覚えます。この道を歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。